CS のメッセージの聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は創世記15章1節から6節です。お読みいたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神、主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラムは言った。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に挑んだ。そのものがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。こちらの箇所より、信仰によって救われると題して長島先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。CS の友達こんにちは。元気かな、ね、今日もね、この礼拝に参加してくれてとても嬉しく思います。さあ、ということでね、今日は信仰によって救われるというね、ことを、みんなと一緒に学びたいと思います。聖書の箇所は創世記の15章の1から6をね、中心に学んでいきたいなと思っています。さあ皆さんはどうだろう、夜の空を、眺めたことある、見たことある、見上げたことあるかな。夜空を見上げたことありますか。どうだろう、まあ、シンガポールはねちょっと明るいからよく見えないかもしれないけど、空にはいっぱいの星があるよね。見たことある、いっぱいの星あるかな、お友達で。ね、先生は長野県のね、山に囲まれたところにね、いたので、暗かったんです。だからね、本当に夜空ね、一面にね、星が、こう、輝いてるね、そういう、景色、夜空をね、見たことがあります。さあ、実はね、アブラハムも夜のその空を見上げて、そしてそこにたくさんの星が輝いてるのを見ました。そしてね、神様が約束してくださったんです。アブラハムにはこれだけ多くの子孫を与えるよと。今日はね、そのようなお話を一緒に学んでいきたいと思っています。今日学ぶことはとても大切ですね。何を学ぶかというと、神様は信頼できる方であるってこと。神様は信じることができる正しい方であるということを今日は一緒に学びたいと、そのように思っています。さあ、ちょっと復習から入りたいと思いますけれど、ね、アブラハムね、アブラムって呼ばれてましたけど、アブラムは神様がね、アブラムに語りかけました。私が示すその地へ行きなさい。ね、その後どうなったっけ？その後どうした、アブラムは。その神様の言葉信じた、信じなかった、信じてそして従ったんだよね。そうです。もしね、みんなのお父さんに神様が語りかけます、私の示す地に行きなさい、そして家族で引っ越しになったらどうする、お友達どうする、神様が言うことに従ってその地に出ていくの、どうだろう、不安だよね。そう、不安になると思います。大丈夫かな。でもね、そういう時ってどうする、お祈りするよね。 神様どうか助け導いてください、必要を満たしてくださいとお祈りするよね。そしてお祈りして、神様がそのお祈りに応えてくださり、神様は生きて働いてくれている本当の神様なんだって知ったら、みんなもっともっと神様のこと好きになるよね。そして神様って本当に生きてるんだ、本当に信じることができるんだ、この神様に従っていこうって思いになるよね。そうね、そうやって実は私たちのこの神様への信仰、信じる心って大きくなっていって、そしてそのことが神様にとっても喜ばれるようになるんだ。まあそんなねお話をね今日はするわけですけれども、そこで約束のその地に、アブラムは行ったわけだね。そこでこのようにね神様は語りかけます。私はあなたを大いなる国民とし、と、このように語るわけだね。国民とし、ここね書かれてますけれども、これ大いなる国民としってことは一人じゃないよね。そうだよね、一人じゃ大いなる国民にならないよね。たくさんいるわけだよね。だけどこの時、アブラハム、そして、サライには子供いた？いなかったんだよ。そして年も取ってたんだ。本当かな、神様本当に大いなる国民となるのかな、そういうふうに思うよね。でもね、そんな時神様はアブラムを外に連れ出したんです。そしてこのようにね神様言いました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言いました、あなたの子孫はこのようになる。わあ、すごいよね。神様はこんな約束をしてくれた。空を見上げるとそこには一面の星がね輝いてるんだ。数えきれないほどの無数の星が輝いてる。こんなに多くの子孫が与えられるんだってことを誰が約束したの？神様がアブラムに約束してくれたんだよ。さあどうだろう、アブラムはそれを聞いてどうしたかな。あ、ここに絵があるね。本当にね、アブラムのその見上げたその星、空には一面のね星が、輝いていたわけだよね。さあアブラムはそれを信じたの、信じなかったの？信じました。アブラムは主を信じたんだね。語られる神様を信じた。だからその信じた神様が約束してくれることも当然信じたわけだよね。それがどうなったの？それが彼の義と認められたと、このように書かれています。ちょっと難しいね。アブラムの義と認められた、これなんだろうね。義って、実は義っていうのは神様に正しいって認められるってことです。私たちのうちには罪があるよね。神様に正しいものではないよね。だけどアブラムは主を信じ、神を信じ、そのことによって神様がアブラム、あなたは正しいよ、義だよ、救われるっていうことです。そういうふうに神様が認めてくれたんです。すごいね。神様が認めてくれるんだからこれ絶対だよね。すごいな。さあこのことを覚えておいてね。そしてね、こういうふうに、神様はね言っています。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからであると。わあ、こうやってまた神様は、今度はアブラムからアブラハムに名前が変わってるね。わあ、これってどういうことなんだろうか。実はこれアブラムっていうのは、高貴な父、ちょっと難しいよね。素晴らしいお父さんという意味なんだけど、それがアブラハムに 神様がね、名前を変えてくれたの。これは多くの国民の父っていう意味です。多くの国民の父というね、そういうふうにね、名前を変えてくれたんだね。さあ、アブラハムはね、思いました。わあ、本当に本当に念願の子供が与えられる、子孫が与えられるんだ。だって神様がそう約束してくれたからね。あの夜空に輝く無数の星のように、このアブラハムから子孫が誕生するんだってことを信じたんです。なんとこの時アブラハムの年いくつだと思いますか？99歳です。じゃあサラは10歳年下なんだよ。ということは89歳です。うわあ、大丈夫？大丈夫？ちょっと心配になっちゃうよね。そうだよね。でもその時に3人の旅人がアブラハムの元に来ました。実はこの旅人、2人は天使で1人は神様であったんですね。で、そのアブラハムにこう言います。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。わあ、ちょっとだんだんこう現実味を増してきたよね。来年って言ってるよ。来年の今頃必ずあなたのところに、まあ来るんだけど、このね、旅人がね。でもその時にはさらに男の子が生まれてるって。おお、ちょっと現実的な話になってきたよね。本当だろうか。でね、その時サラは実はそのこと聞いてたんです。89歳のサラ聞いてました。89歳のサラどう思ったと思う？そんなわけない、笑っちゃったんだね、その時ね。こんな私に子が生まれるわけないじゃない、そういうふうに思ったんです。でもね、神様って人の心の中ね、すべて知ってるんだよね。お話、話、言葉に出さなくても、私たちが思ったことを神様は全部知ってるんです。すごいね。こう言ってますよ。なぜサラは笑って私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言うのか、主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子が生まれている。こういうふうに言うんだよね。サラ驚きました。そのこともサラ聞いてたんだよね。わあ、なんてことだ。私が思ったそのことをこの人は言い当ててるよね。もうこれは人ではないよね。確かにここには主がおられたんだね。さあ、この後の話、とっても興味深いよね。1年後どうなったのかなって思うよね。本当に子供を与えられたのかな、89歳のサラ、99歳のアブラハムにね。どうなんだろう。来週楽しみにしてね。また来てください。CS 参加してください。ね、どうなっただろうね。楽しみだね。さあ、アブラハムには星の数のように多くの子孫が与えられただろうか。ねえ、このお話から今私たちのね、今生きてるこの時、約どのくらい時間が過ぎてると思う？アブラハムのこのお話から今この時代までどのくらい離れてると思う？なんと4000年、約4000年です。4000年だよ。すごいことだよね。じゃあ星の数のようになってるアブラハムの子孫、世界中にはこのね、アブラハムの子孫、まあ、あのアブラハム、イサク、ヤコブのその子孫になるわけだけれど、なんと1400万人いると言われています。イスラエル人って世界に1400万人いるんだよ。すごいよね。で、ほとんどイスラエルとアメリカで9割のそのイスラエルの人々がね、ユダヤ人が住んでるそうです。 先生もアメリカにいました。でもその時にユダヤ人イスラエルの人にとってもよくしてもらって助けてもらいました。祝福を得ました、ね、あのご飯ごちそうしてもらったりね、話して助けられたのね、先生が勉強してる時 ね。でもね、みんなに素晴らしい祝福が与えられてるんです。どんな祝福だと思う？それはこのアブラハムの子孫イエス・キリストにある祝福です。イエス様は私の、そしてあなたの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。そして墓に葬られ三日目によみがえってくださったんです。これをグッドニュース、良い知らせ、福音と言います。誰でもです。誰でも、どんな人でもこの福音を信じることによって、神様のこの約束がありますよね、恵みによってあなたは救われる、罪から救われて永遠の命を得ることができると、このように約束してくださってる。最高の祝福だよね。すべての人々にこの祝福が与えられているわけです、ね、こんな祝福が与えられてるんだね。じゃあその約束信じることできますか？あの子供が与えられなかったアブラハムとサラに今どうですか？1400万人の子孫が与えられてますよね。であれば、この神の約束、罪を許し永遠の命を与える、それはイエスの福音を信じることによって与えられるんだよってことも本当のことなんです。あなたはイエス様を救い主と信じることできますか？そしてイエス様がこの私の、僕の、そしてあなたの身代わりになって、十字架に、罪の身代わりになって十字架にかかり死にて墓に葬られ、三日目によみがえったこと、信じることできるかな？ねえ、信じることができる人は幸いだよね。だって罪許されて永遠の命が与えられて、神様と永遠に愛の中で生きることができるからね。神様はみんなを待ってます。神様のもとに来るのを待ってます。今日、今、この時もです。さあ、ということで、救われるためのクイズ、すごい大胆なね、大胆なネーミングだね。救われるためのクイズ、ね、救われたいですか、ね、罪から救われたいですか、死から救われたいですか、どうでしょう。そのためのクイズです。でもね、今日このクイズはとっても難しいよ。お友達にはとっても難しいと思います。でも CS で学んでるお友達にはできるかな。超難問だね、これはね。さあ、どうでしょう。質問をね、します。アブラハムはどのようにして救われましたか、まあ、アブラハムはどのようにして救われましたかってことですけど、答えが正しければ丸、間違えたら×でね、×教えてくださいね、×丸、×ね、教えてください。さあ、第1問目です。3つあります。答えが3つあります。合ってるか間違ってるか教えてくださいよ。いい？さあ、まず初めです。答え1番目です。あ、質問ね。アブラムはどのように救われましたかってことに対する答えです。1番、イエス様の福音を信じることと神様の恵みによって救われた。アブラムってどうだろう。イエス様の福音を信じて神様の恵みによって救われたの。答え、丸か×か。さあ、どっちだ。はい。あ、丸と×いるね。これね、非常に難しいですはい、実は×です。どうして？ なぜならばこのアブラハムの時ってまだイエス様生まれてないよね。ねえ、ちょっと引っ掛け問題ずるいって思わないで、ね、でもね、今生きてる私たちには福音が与えられてるよね。さっき伝えたよね。私たちはイエス様が十字架にかかって、罪の身代わりになり十字架にかかり、死んで墓に葬られ3日目によみがえられた、これを福音です。この福音を信じることによって私たちは救われるんだよね。そうだけど、アブラムの時にはまだイエス様生まれてませんね。そうだね、救い主ね。はい、次です。次の答えです。モーセに与えられた立法を守ることによって救われた。これもちょっと難しいね。どうだろうね。難しいな。超難問。解けるかな。いくよ。さあ、答えはどっち、丸か×か。ほう、はい、×が多いね。うん、見てみよう。×です。友達正解だね。すごい、よくできました。そうだね、そもそもモーセの立法を守ることによって救われるんじゃないよね。そうです。そしてまたこの時まだモーセの立法はありませんよね。さあ、正解でした。次です。3番目、答えの3番、神様を信じ、またアブラムに語られたことを信じることと神様の恵みによって救われたんだ。さあ、これはどうだろう。1、2の3、はい、答えどうぞ。はい、わ、丸が多いな。さあ、見てみようか。丸です。よくできました。すごいよ、よくできたね。そうだね、これがアブラムの信仰だよね。このことによってアブラムは神様に正しいとそのように認められました。でもね、全部共通していることがあるよ。それは何かというと、神様を信じるということだね。そして神の恵みによって救われるということだけど、今生きている私たちにとって大切なのはイエス様のあの福音だよね。さあ、ということで、今日のね、この質問終わりになります。よくできました。素晴らしいです。さあ、次です。次は暗唱聖句だね。一緒に頑張ってみようね。今日は創世記の15章の6節です。さっきの質問と関係してるよね。さあ、読むよ。一緒に読もうか。いいかな。 1、2の3、はい。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。創世記15章6節。はい、いいかな。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。創世記15章6節です。さあ、少しずつね、消えていくからね。ここ、主をと彼の義、この辺ちょっとよく覚えておいてよ。いくよ。はい、じゃあ言えるかな。 1、2の3、はい。はい、よくできました。さあ、さらにね、消えてきますよ。いいかな？もう大丈夫かな？いくよ。はい、いきます。1、2の3、はい。はい、わ、ちょっとよくできてるね。素晴らしいね。もっと消えるというか、全部消えちゃいます。チャレンジ、いけるかな？でもその前に、サービスです。どう？大丈夫？確認できた？はい。じゃあ行くよ。さあ行きましょう。1、2の3、はい。はい、素晴らしいです。じゃあみんなで大きな声でもう一度読んでみましょうね。この聖句、大切な聖句です。 1、2の3、はい。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。創世記15章6節ですね。 はい、ありがとうございました。ということでね、今日の CS のメッセージは以上となりますね。ありがとう。それでは、はい、ね、はい、
それでは子どもの祝福の時を持ちます。日曜学校のお子さんは前にお越しください。
はい、前の方にね、出てきてくださいね。今日もね、CS 楽しいね、時となるようにね、祝福しますね。感謝です。はい、よく来てくれました。はい、ありがとう。じゃあね、お祈りするね。はい、お祈りします。ハレルヤ、主よ感謝します。天のお父様、こうしてお友達と一緒に神様の言葉、この聖書の言葉を学べることは本当に素晴らしい祝福です。どうかここにいる子どもたち一人一人の心にイエス様が語りかけてください。そしてイエス様が主救い主であるということ、心に受け入れることができるように、信じることができるように、どうぞお友達一人一人をの心で、この中でどうぞ主よあなたが語りかけてください。感謝します。大いに主に期待します。そしてまたこれからの CS 豊かに祝福されますように。そしてまた、教えられる先生方の上にもあなたの守りと導きがありますように。心から感謝し、イエス様に期待し、この祈りをお友達の祈り、そしてまたここにいる教会の方々一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、じゃあね、いってらっしゃい。いってらっしゃい。